それでは殉教のコーナーに入りたいと思います。26世紀が終わって今浦上キリシタンの歴史をしておりますけれども、今日もその浦上のキリシタンの歴史を共に学んでいきたいと思いますが、日本26世紀と浦上キリシタンの歴史、殉教の本より天国の希望と喜びをですね、私が書いた本ですけれども、この本の今日は31キリシタンの潜伏の3というところからですね見ていきたいというふうに思っています。それじゃあ殉教さんお願いします。
はい、31章キリシタンの潜伏3、浦上の地下組織。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していたのです。ヘブル人への手紙11章13節。迫害と拷問の中で地下に潜伏したキリシタンたち、浦上の信徒が発見されるまで7代250年の間、彼らは信仰を守り通しました。何が彼らが信仰を保ち続けることを可能にしたのでしょうか。それについてこの章では書いていきたいと思います。
はい、迫害と殉教の中で地下に潜伏したキリシタンたち、これはたくさんいましたが、特に浦上のキリシタンたちはですね、信徒発見の日まで、250年間、まあ、厳密に言えば7代251年なんですが、信仰を守りました。で、この7代251年間というのは簡単には今、一言で簡単ですが、すごい年月です。この間、彼らはどんな迫害を受けても信仰を守り通して、そして信徒発見、復活の日がやってきます。で、なぜあれほど激しい迫害と殉教の中で、拷問の中で、迫害と拷問の中で彼らが信仰を守れたのか、いくつか理由がありますけれども、それについてこの章で書きたいと思いますし、これから見ていきたいというふうに思います。じゃあお願いします。
浦上の地下組織。彼らが7代250年もの間キリストへの信仰を守り通すことができたのには、2つの大きな理由があると思われます。その一つは彼らの作った地下組織でした。
はい、地下組織というのがあったんですね。これから具体的に話しますけれども、この地下組織、これが神父がいなくなって、司祭がいなくなっても彼らがその信仰を守り通すために非常に大きな役割をいたしました。その地下組織は具体的にはどんな組織だったんでしょうか。
この地下組織は次のような三役で構成されていました。1、長方。浦上に一人おり、バスちゃんの日暮れを所持していて、一年の祝日や教会行事の日を繰り出す。また祈りや教義などを伝承する。
はい、長方というのは、まあ、いわば、まあ、指導者トップですね。必ず一人おられて、その人が、まあ、日暮れっていうのは、キリスト教の暦です。復活祭だとかクリスマスだとか今で言えばですね、そういうことをこういうちゃんと繰り出して、それを発見させて、それをこう、そして祈りとか教義、信仰の中心などを伝承していく役割だったんですね。
2、水方。各郷に一人おり、長方から伝えられた祝日や祈り教義を聞き役に伝える。また洗礼を授けるのも水方の役目でした。
はい、浦上というところに長方は一人トップですね。その下に各号、号ですね、号ごとに一人ずついたのが水方で、この水方が洗礼を授けたりします。まあ、そして長方から伝えられたその祝日とか祈りとか教義を、この下にいます聞き役に伝えて、さらにそれが号からアダに伝わっていくわけですけれども、まあ、それはこれですね。最後の方でこの水方というのは4人ぐらいになっていました。はい、
3、聞き役。各アザに一人おり、一個一個の信者を掌握していて、水方から伝えられたことを各人に流す。
各アザにいたのがこの聞き役で、この聞き役が直接一人を、まあ、掌握して、きちんとその人こう一人一人にこう、教義とか、それからそのひっくりに関して伝えるわけですね。で、その聞き役の上に水方がいる、号ごとに。そしてさらにその上に浦上ただ一人長方がいる。だから 超過だから各号の水方に、その水方から各肌の気脚に行って、気脚が一人一人に伝えるという、このしっかりとした縦の秩序が保たれた組織があったわけです。でこの組織を通して251年間回路は信仰を守り通すことができたわけですね。
このような超過た水方聞き役という指導系統ができていたのです。250年に及ぶ長い間、一人の神父も指導者もいない中で、信者たちが信仰を伝え継承できたのは、一つにはこの組織のゆえであったと言えるでしょう。そしてこのような地下組織は浦上ばかりでなく、外目地方、五島、平戸、行きつき地方のキリシタンたちも持っていました。
はい、地下組織を持っていて、その人がしっかりしたところは信仰を守り通したようです。で、やはりこの組織指導系統がしっかりしているということは、実はその組織の強さ、そしてこの場合だったら信仰を守るということが大きく関係するんですね。まあ、どんなスポーツでもそうだと思うし、まあ、音楽ならオーケストラなんかそうだと思う、指揮者が関わってくると思うんですけど、指導系統がしっかりしているとそのチームは強いわけですね。でこの地下組織で超過だ水過だ聞き役というその指導系統がしっかりしていた、それでこの組織は守られたんですね。私は組織とかいうのはあんまり好きじゃないんです、人間的にはね。でも本当に神様の大きな働きをしていくために、本当にこう強い崩れない働きをしていくためには、この組織というのが本当に必要です。で組織の鍵はこのオーダーですね。神様から来るオーダーがきちっと秩序よく流れていく、末端にまでそのオーダーがちゃんと伝わっていく生きた組織があるかどうかなんですね。でその生きた組織が浦上にはあったわけです。だから250年間信仰を守ることができたんですね。これは私たちも学ばねばならないことではないかというふうに思います。そしてもう一つ、その信仰を守るのにもう一つあるんですね。それをお願いします。
バスちゃんの日暮り、この地下組織の他にももう一つ、彼らが250年もの間信仰の明かりを灯し続けることができた大きな原動力があります。それは神父たちが殉教してしまった後に、信徒を指導していた日本人伝道師バスチャンの存在でした。彼の洗礼名はセバスチャンと言いましたが、略してバスチャンと呼ばれていました。彼の本当の日本名は今も分かってはいません。彼はバスチャン様の日暮りという1634年の単院暦によるキリシタン暦を残しました。つまり受難週や復活祭、聖霊降臨日や降誕節などの日を繰り出せる暦を残したのです。長い迫害下の中で、浦上はもとより外目、五島、長崎地方のキリシタンたちが信仰を伝承し得た力の一つは、この日暮りであったと言っても決して過言ではないのです。
はい、バスチャン様の日暮りっていうのは、まあ、キリスト教暦ですけれども、これは受難週復活祭、まあ、聖霊降臨日や、まあ、大降節ですね、こういう、降誕節ですね、こういう日ですね。この日をきちっと、キリスト教の暦なので、こう毎年ちょっと変わったりするんですけれども、太陽暦でいけばですね、まあ、太陰暦なんですけども、それでその日をきちんと繰り出して、こう今は受難週だから断食をしましょうとか、復活祭だからお祝いをしましょうとか、そういうことをちゃんとこうきちっと作って、そしてそれが継承されていったわけです。でこれがあることは大きいんですね。日本でもいわゆるお祭りがあって、お祭りによって町が一つになったり、お祭りを通してなんかお祝いしたりしますけども、そういうキリスト教のきちっとしたそういう事柄を確かにすって、そのことによって教義とか教理もその人を関連させて教えることによって非常に深く入っていく。だからこの日暮りがあったということは、実はもう彼らの信仰が歪まずに、あるいは継承されるためには非常に重要だったポイントの一つだったんですね。でこの日暮りを、まあ、バスちゃんが残すわけですが、これ来週話しますけれども、この日暮りが残るにあたっては、こう非常にこういろんなことがあったわけですね。でそこにはすごく大きな学びというか、神様からの語りかけがありますが、それはまた来週したいと思いますけれども、この日暮りというのは非常に大きな、まあ、ポイントであったと思われます。
それほど この日暮里の影響は非常に大きなものがあったのです。ではどのようにしてこの日暮里ができたのでしょうか。それについては辞書で書きたいと思います。
はい、そのことについてはまた来週お話したいと思います。このバッシャン様の日暮里ができたいきさつというのは非常に興味深くてですね、そこにはすごい神様の語り方がありますので、ちょっともったいぶって申し訳ないんですが、来週また聞いてください。